聖書を朗読いたします。ルカによる福音書第6章20節から26節。新約聖書111ページ下の段からです。ルカによる福音書第6章20節から、新約聖書111ページです。さて、イエスは目を上げ弟子たちを見て言われた。貧しい人々は幸いである。神の国はあなた方のものである。今飢えている人々は幸いである。あなた方は満たされる。今泣いている人々は幸いである。あなた方は笑うようになる。人々があなた方を憎むとき、また人の子のためにあなた方を排斥し罵り、その名を悪しき者として捨て去るとき、あなた方は幸いである。その日には喜び踊りなさい。天には大きな報いがある。この人々の先祖も預言者たちに同じことをしたのである。しかし富んでる人々、あなた方に災いあれ。あなた方はもう慰めを受けている。今食べ飽きている人々、あなた方に災いあれ。あなた方は飢えるようになる。今笑っている人々、あなた方に災いあれ。あなた方は悲しみ泣くようになる。皆の人に褒められるとき、あなた方に災いあれ。彼らの先祖も偽預言者たちに同じことをしたのである。貧しい人々は幸いである。読み始めたところは、あれ、聞いたことがある言葉だと、そう思われたかもしれません。有名なのはマタイによる福音書の三章の説教で、やっぱり最初の言葉です。しかし、いや待てよとある方はそこですでに気づかれたかもしれませんが、マタイは心の貧しい人は幸いだとそう言いましたが、ルカは貧しい人は幸いだ、心のが取れちゃってる、貧しい人は幸いだ。そうしますと、すぐに我々は読みながらちょっと複雑な気分になる。心の貧しさならば知ってるけれども、私は果たして貧しいんだろうか。一体所得はいくら以下が貧しいってことになるんだろうか、なんてつまんないことを考えることはないかもしれませんけれども、しかし私って本当に貧しいってここで言われている幸いな貧しい人に入るんだろうかっていうふうな問いは、もうすぐに皆さんがお考えになるに違いないのです。そして製品に生きる、そういうことを考えるかもしれません。教会の歴史の中でも製品で有名な人たちはいくつも何人も数えることができるのでして、例えばアッシジのフランチェスコなどという人を、ある人は思い起こされるかもしれません。富んでいたのに、主のゆえにとても貧しい生活を喜んでした人だ。そうしますと、我々は一体そうなってるだろうかなんて、そういうふうに考えるかもしれない。後ろめたさをこう思い出す、あるいは何か宿題をやり残しているような、多少まだ持っているのでまだやり遂げてないことがあるんじゃないかなんていうふうにこう思うかもしれませんし、しかし考えれば考えるほど自分がすからかになるようなことは果たしてできるだろうかなんてことを考えると、どうもここを読んでいると複雑な思いになって、正直なこと言うとちょっと嫌になっちゃうなって思うところがあるかもしれないのです。でルカは果たしてそういう思いでここで心の貧しい人、ルカはそれ知っていたはずです。その主イエスの言葉がそう伝えられていること、しかしあえて貧しい人はと言い直しているわけで、一体ルカはそれをどういう思いで伝えたのか、ルカは製品に生きることをモットーとしたのだろうかと言いますと、実はどうもそうではないようでして、 例えば使徒言行録などを見ますと、教会の中には明らかに裕福な人たちがいました。この裕福な人たちは、じゃあその裕福さを恥じながら自分が持っているものを全部注ぎ出して、そして平等な社会がやってきたのかって言いますと、使徒言行録を読んでいますと、ついにそういう姿を見出すことはできません。もちろん喜んで自分の豊かさを献金することは知っていましたけれども、しかしそれは喜んで自由にそうしただけであって、製品に生きねばなんてことを言い続けたわけではないのです。そうとしますと、ルカがあえてどうしてここで貧しい人々は幸いと言ったんだろうかと改めて思うのです。どういう思いだったんだろうか。製品でない、製品を求めたのでないとすれば一体どういうことなのか。私は思いますのは、これは改めてあなた方は貧しくなれなんて徳目を我々に与えたのではなくって、むしろ我々の現状をルカがこのように表現したのでしょう。貧しさに気づく人は幸いだ。考えてみれば、我々は多少豊かだろうが貧しかろうが、我々は根源的に一様に貧しいこと、それは確かでしょう。皆さん今朝朝起きてからご飯を食べたでしょうし、物を飲んだでしょうし、けれども食べることも飲むこともしなければどうなるでしょうか。我々はすぐに衰えるのです。言ってみればそれが我々が一人で、本当に一人で立っているとするならば、我々は貧しい以外の存在ではない。しかしそのことを忘れるのです。だから貧しい人は幸いだ、神の国はその人たちのものだ、あなた方のものだと言われるときに、貧しさに気づいているそのときにあなたは祈るだろう。その祈りの中で、神の国はあなたのものになるんだ。ですから貧しさというのは、言ってみれば我々に開けられる天に向けた窓のようなものです。そこから神様の光がやってくるんです。そのことを気づくことがなければ、せっかくの窓を閉めているようなものでして、そこに届くことがない。我々は誤解するんです。豊かなものや金があれば人生は成功だ。しかし考えてみてください。豊かなものや金をいくら貯め込んだとしても、我々はそうしたものと混然一体になることができるでしょうか。もちろんこれは私のものだと所有を証明することはできます。書類を書けばいいのです。好きなようにそれを用いればいいし、そしてそれは私のものだということは許されるでしょう。しかしそれを本当に我々の肉体に結びつけるわけにいきません。金をいくら持っていたって、金を肉体に結びつけるわけにはいきません。宝石をどんなに持っていたって、それを肉体に結びつけるわけにはいかない。厳しいことですけれども、それは全部置いていかなくちゃいけないんです。その時に、通用する幸いがあることを知っているか、あなたの肉体に結びつけることができる幸いがあることを知っているか、我々はここで信仰告白をします。体のよみがえりってはっきり告白するんです。我々に神の豊かさがやってくる。どこに？我々の体にです。我々の肉体にです。そういう救いを主イエス・キリストがよみがえりによって我々に与えてくださった。そして今朝ペンテコステの聖霊はそのことを明らかに示すのです。あなたの肉体はよみがえる。あなたは神の恵みを体に結びつけて生きることが許されるんだ。先々週皆様に報告したところですけれども、 T さんが亡くなられました。先週の初め、この T さんの葬儀をこの教会で行いました。 T さんは皆さんの中でもご存知の方おられると思いますけれども、まあ、4、5年前にご自分の病の宣告をお受けになったのです。明らかにご自分の最後を意識しながらこの教会に来られました。神の恵みに立つそのことをお求めになりながらこの礼拝にお変わりになるようになりました。しばらく集われて、そして礼拝の後、私はいつもその礼拝堂の出口のところに立っていますけれども、階段の方に行く歩みを変えて私の前にやってまいりまして、こう挨拶して帰られたのです。先生、本当に喜ばしい礼拝でした。私の細胞まで喜んでいます。そう言って帰られました。私はこの T さんがどういう生活をしているか、治療の生活をしておいでになることは私は存じておりましたので、この言葉を非常に重く受け止めました。ああ、細胞にまで、病んでる人は細胞に気遣うものでしょう。そう思いながら、ああ、私の細胞にまで恵みが届いている、そう言って嬉しそうに帰っていかれる後ろ姿を見送った、私自身が非常に嬉しかったのです。ああ、本当にそうだなと思いました。神の恵みは我々を細胞レベルで捉える。いや、本当にそうなんです。今年の4月の末から緩和ケアに入っておられて、なかなかお会いできない中、けども亡くなる2日前に私の妻が電話で話すことが許されました。しかしその時は、じゃあ牧師に電話変わりますと言った時にはもう変わるのが難しい状態で、そういう意味では厳しいところを過ごしておられました。けれども、その妻に話した話の中で、先生、平安です、そう言われながらその電話を来た。それが最後でした。亡くなられた一報を受けて、私は少し教団の仕事で出先でしたけれども、慌てて、まあ、病院にはもうちょっと間に合わないタイミングでしたので、ご自宅に急ぎました。で、息子さんがいろいろと荷物をお片付けになる中で、これは教会に関連したものだというものをお見せくださいました。その中に、4月17日付の週報です。4月17日は今年はイースターです。イースターの時の週報が入っておりまして、また一緒に道の光もそこにありまして、そうしたものを一生懸命読んでいてくださったことに改めて嬉しい思いがいたしましたけれども、その中にご自分でボールペンでこう書いておられたんです。その表紙のところにこんな言葉です。あなたは喜びを私の心にくださいます。それは新しい穀物と新しいブドウ酒が豊かにあるときにも勝っています。今朝の招きの言葉でお読みした詩編の第4編の8節の言葉です。喜び私の心にくださいました。それは穀物と新しいブドウ酒が豊かにあるときにも勝る喜びだ。これは教会から送ったはがきにあった言葉のようでしたけれども、その言葉を深く心におとどめになったようでして、それをご自分でボールペンでもう一遍書いておられるのです。そしてそこに祈りも添えておられました。あなたの喜びを私の心に与えてください。そしてその後2回繰り返して、あなたは喜びを私の心にくださいます。あなたは喜びを私の心にくださいます。2回続けてそう書いておられる。穀物とブドウ酒が豊かにあるとき、それにも勝る喜びを今自分は味わっている。 ある意味では穀物や新しいブドウ酒が自分の肉体を喜ばせるとは言えなくなるような状況でしょう。しかしその時にそれでも届く喜び、それに勝る喜びを今自分は与えられているんだ、そうしたためていらっしゃる。 T さんご自身は才能あふれる方でありました。聖歌隊なども一緒になさった方おられるので、そのことはよくご存知でしょう。お歌がとっても上手でしたし、音楽もよくなさった方です。英語も堪能でして、お仕事、英語のお仕事もしていらっしゃいました。社会でそれなりの職を得て生きることは困らない。経歴も能力も終わりでしたから貧しくはなかったでしょう。詩篇が言うような穀物やブドウ酒の豊かさ、人生をある意味で喜ばせる、そういうものには、あまりお困りではなかったでしょう。しかしそれが肉体を生かすということは言えなくなるような状況の中で、喜びを私の心に与えてくださいます、噛みしめるようにその言葉をおっしゃっておられる。肉体の貧しさを思いつつも、しかし本当にその肉体に結びつけることができるその喜び、肉体にまとうことができる喜び、それが神が我々にお与えくださる喜びなのです。それはその詩篇が言うように、あるいは今日読んだこのルカによる福音書の主イエスが言うように、この地上において味わいうる喜びとは違うんです。町の豊かさが放つ水平の光とは異なって、垂直に上から差し込んでくる光、それを我々はどこで知るのか。貧しさで知るんだ。自分自身の根源的な貧しさの中で知るんだ。疲れ、老い、病んで、あるいは死んでいく、その我々の貧しさ、その時に我々の天の窓が開けば、どんなに豊かな光を得ることができるか。その天の喜びと幸いに喜び踊っておられるその T さんのことを改めて思い起こすのです。そうです、天の喜びと幸いを主イエスが持ち込んでくださったからです。天から見えるものは違います。我々が高いところから物事を見渡すときに地上から見える様子とは違うのと同じです。地上から見ておりますときに、曲がり角は曲がり角にしか見えませんし、向こうを見通すことはできません。しかし高いところに登ればそうではないでしょう。曲がり角の向こうに何があるかもわかる。天からの神の光はそうしたところから照ってる光です。曲がり角はある、しかし希望がある。曲がり角で終わりではない、そのことを天からのものは我々に告げるのです。今日のところで主イエスは何度も今ということをおっしゃいましたけれども、主イエスがおっしゃる今は今を超えることなんです。今に縛られるなということなんです。今泣いていてもやがて笑う日が来る、今飢えていてもやがて満たされる時が来る、今貧しくてもあなたは神のものだ、そういう主イエスのお言葉、今に縛られるな。主イエスはそのような天からの眼差しの中で今というものを改めて位置づけ直されたのです。今に縛られるな、今が全てじゃない。預言者もそれを伝えました。預言者というのは、今日課でそれこそ預言書を一生懸命読んでいますけれども、預言者の預言者と言われる一つの根本的なことは、時間の外に立って ている神の言葉をそれこそ垂直に伝えることです。時間の外に立っている神、その神のお言葉を垂直に伝えることです。託せんというふうに言われますし、あるいはもっと分かりやすい言葉で言えばお告げと言ってもいいんですけれども、神様からやってくる言葉、神様から見える景色を預言者はいただくんです。そしてその預言者が言うには、神様から見えていることを伝えるには、人間がどんなに道を自分で曲げてしまうかということです。しかしその人間になお救いを準備し希望を備えていてくださるということを伝える。預言者がしたことは、どんなに曲げているか、道を曲げてしまうかということを、一つには糾弾することでした。人間がとても近視眼的な、今即座の自分だけの利益にこだわってどれほど愛や平和を傷つけるかということです。しかしそれを聞いた人々は、それを自分たちへの批判としてしか捉えませんでした。正しく受け止めなかった。それゆえに預言者はいつも迫害されました。あなたが言うほど我々は悪くない、そう言って預言者はいつも迫害され、多くの預言者は実は殺されたのです。あまりにも空気を読まない言葉じゃないか。それはそうです。神様の垂直からの言葉ですから。それを語るがために多く批判され殺された。本当にお語り、本当に語っていたのは、神様がお語りくださるように、時代の暗さの向こう側に、でも曲がり角の向こう側に私は希望を置いているのに、そこを聞き取らないのです。今が全てになってしまう。今だって我々そうでしょう。今が全てなのです。しかし今は実は短い。今朝は詩篇90編を購読しました。瞬く間に時は過ぎ去り、私たちは飛び去る。我々の弱いは70年、健やかであっても80年、今とあんまり変わらないかななんて思いますけど、長い人生かって言ってそうじゃない。瞬く間に過ぎ去り、飛び去るんだ。これは我々にとりましては、まあ、本当に辛くなるほどの、もうこんな言葉聞きたくないというほどの、まあ、一つの厳しい現実ですけれども、しかしどうでしょう、年を重ねれば重ねるほど人生って随分長いななんて思う人はいなくなるんじゃないでしょうか。人生って随分短いなって思うようになるんではないでしょうか。そういう意味ではこの詩篇が語ることは、我々よく耳を開いて聞かなくてはならないでしょう。それが知恵だと言うんです。それを知ることが知恵だって言うんです。それこそ貧しさの窓が開く時です。自分ってなんて儚いんだろう、なんて貧しいんだろう。しかしその知恵を失う愚かさというものもそこにはあるのでして、それは今輝くという、まあ、ステージといえばいいんでしょうか、舞台といえばいいんでしょうか、一瞬の輝きを求める舞台にこだわるあまりに、その一瞬の舞台の成功のために多くのもの、愛とか憐れみとか友情とか平和とか、そういうものを我々はよく捨てるんじゃないだろうか。そうしていることを改めて知る知恵の心です。一瞬の輝きのためにあなた一体何を捨てるんだろうか。主イエスは今を位置づけられます。今が全てじゃない。今貧しくともあなた神のものだ。今飢えていても満たされる。今泣いていても笑うんだ。 それはなぜならば、主イエスの眼差しの中に現れます。こう言われている。イエスは目を上げ、弟子たちを見て言われた。愛の眼差しです。じっと弟子たちを見つめる。自分たちの貧しさを嘆いている。しかし、主イエスはそれを憐れみを持ってご覧になりながら、あなたたちは本当は貧しくないんだ。いつも泣いてばかりいる人間に対して、いや、あなたたちは本当は泣いてばかりじゃないはずだ。あなたは笑えるのに。我々の本当の姿を見抜きながら、そう生きられないでいる人間に対する、一つの慈しみの眼差し、愛の眼差しです。我々の本当の姿は神のものであるし、我々の本当の姿は満たされるものであるし、我々の本当の姿は笑っている姿です。それが我々なんです。ある書き物をするために、ちょっと難しい本を読んでおりましたら、その中でこういう一つの言葉の解説に出会いました。真理についての解説です。我々が本当のこと、真理ってのは本当のことって言ったらいいかもしれませんけれども、本当のことっていうことについての解説を見つけました。こんなふうに言うんです。真理というのは、ここに出てくるわけではありませんけれども、しかし主イエスは真理の人間の姿を見ておられると言ってもいいでしょう。真理というのはギリシャ語でアレテイアって言います。で、このアレテイアっていう言葉をこの優れた聖書学者はよく調べながらこんなふうに解説してくれるんです。この言葉は二つの言葉からできている。それは一つはランサネインっていう言葉。これは隠されているっていう意味合いの言葉。ランサネインっていう言葉。その前にギリシャ語ではよくあることですけれども、一番その単語の頭にあっていう言葉をつけ、それは否定の接頭辞になる場合が多いのですが、その否定の接頭辞あをつけて、こういう言葉で、アレテイアっていう言葉、あ、ランサネイン、これがアレテイアっていう言葉につながっていくのだという、そういう説明をする学者がいます。そしてこういうのです。本物は隠されていない。本物は隠し続けることはできない。本物は現れてこざるを得ない。そりゃそうでしょう。我々が算数の問題を解くときだって、私は算数はあんまり得意じゃありませんでしたけれども、自分の出した答えが間違ってるか間違ってないかはよくわかるんです。それはいかにも求められそうな答えが出てきたときに、ああ、自分は正しい手続きで答えを出したんだなってわかる。でも、回答がなんか中途半端な数字になっちゃったななんてときは大体間違えてる。本物は現れてこざるを得ないんです。どんなに間違えていたって、それは答えにはならない。つまり、我々の姿っていうのは、神に愛されているものですし、神のものですし、我々の姿っていうのは本当は満ち足りているものなんです。それが本物なんです。我々の姿は本当は笑っているものなんです。論より証拠、我々はそういう姿を失った時に落ち着かないんです。私って愛されてるんだろうかっていう、これが落ち着くなんて人はいないでしょう。私って貧しい、飢えている、これが私の姿、それで落ち着く人なんていないでしょう。あるいは私は泣いている、これが私らしい姿なんて人はいないでしょう。みんな落ち着かないんで、我々は神のものであるし、満たされてるし、我々は笑っているものなんです。それは神が我々を愛してくださっているから。神の眼差しの中に本当の我々の姿はあるんです。それを我々は忘れるんです。だから主イエスは上からの時間軸を持って、今泣いていても必ず本物になる。あなた笑うんだ。今飢えていてもあなた必ず本物になる。満たされるんだ。今愛を失っていても 必ず本物になる。あなたは私のものだから。そうおっしゃる。その愛をシエスはここでぶつけておられるのです。それにしても後半では災いあれって言いますから、シエスずいぶん厳しいなと思われるかもしれませんけれども、しかしこれは積極的に呪っておられるのでありません。それは我々が天の窓を閉ざしたときに、我々がどんなに本当は豊かなのに自分の豊かさをだんだん使い果たしながら貧しくなるのかっていうことをシエスおっしゃっておられる。まあそういう意味では自分の豊かさや力にまあこだわり続けたときにやってくる定めについてシエスがここで語っておられることでしょう。原文は災いって訳すのがいいかどうか分かりませんけれども、原文は実はこれも今日は恐縮ですけれども、でも言葉の響きを聞いていただいた方がいいでしょう。原文ではウーアイって書いてあるんです。ウーアイウーアイウーアイって繰り返されるんです。お分かりでしょうか。これは簡単の言葉です。あーっていう言葉です。残念だって言葉です。あなたこんなに愛されているのに、天の窓を開けば上から光がやってきて、あなたの貧しさが神の豊かさの中にあることがちゃんとわかるのに、どうして自分の豊かさにこだわり続けて天の窓を開けないのだ。ああ残念だ残念だ残念だ。そう語っておられる主です。これもまた愛の言葉です。今日はペンテコステです。御霊がこの天の道筋を先駆けて我々に教えてくださいます。今の貧しさも欠乏も悲しみも必ず大きな神様の幸いにつながっているのだと、我々の体丸ごと実は神の幸いに結ばれているのだということを我々に教える。そのためにシュエスは聖霊の約束の中でパンとブドウ液によってお祝いしなさいっておっしゃったんです。それはあなたが食べるように、あなたが飲むように、食べたらそれがあなたの体の中に入っていくでしょう。私の祝福は遠くない、あなたの体の中の隅々に染み渡っていくのだ、あなたの体は祝福の中にあるのだ。我々がいつも信仰頭の理解にしてしまうことに対するシエスの一つの、まあ、慰め深い導きです。頭の信仰じゃない、体の信仰だ、そうおっしゃったことでしょう。今我々の信仰を開き、我々の体を祝福しようとしてくださっている主の恵みを改めて受け止めたいと思います。我々は細胞が踊るほどの神の祝福の中にすでに置かれているということに、どうか皆さんの心が開かれますように、解き放たれてここから帰ることが許されますように祈りいたしましょう。自分で貧しさに抗っても結局捕らえられてしまうような我々、知恵の心を与えてください。貧しいと認めながら喜んであなたがくださった信仰の窓を開くことが許されますように。神の国はあなた方のものだ、あなたは神のものじゃないか、そのことがよくわかりますように、今神から述べられているその恵みの御手をここで祝う聖餐のパンとブドウ液が豊かに一人一人に示しますように、主の御名によって祈ります。アーメン。